元佐賀大学の豊島光一と申します。専門は原子核物理学なんですけども、だから12年前はあの原発事故問題でいろいろやっておりましたが、佐賀にあのスプレー基地ができるという話が、持ち上がったものですから大変なことになっております。レジュメが1枚、今日急遽あの配っていただいたレジュメが1枚、それから、チラシですね、チラシ、それから12月にあの科学者会議というグループでズームのセミナーをやるあの要項が1枚、それから私の発表ではありませんけれども、佐賀オスプレイ関係で裁判のグループのチラシがですね1枚ということで、合計関連するのが4つありますのでご確認ください。それでは早速本題に入りたいと思います。そもそもこのことの起こりは、だいぶ古くあるんですけども、直接的なスタートは2018年8月この、にあの知事がオスプレイ基地、オスプレイ受け入れを容認するということに始まるわけです。でその後、地権者漁民がですね、だんだん切り崩されてしまって、土地を売ってしまうというそういう流れになるわけです。でスライドを見ていただきますと、これがどういう位置にあるかということですけれども、佐賀空港のすぐ隣に、つながって作るということで、これは防衛省の、どちらも防衛省の番、説明、住民説明会の番なんですけれども、佐世保のいわゆる水力機動団との関連であるということ、それから、福岡県の基地にも近いということ、ということで必要性があるんだというようなことを説明して、そして、オスプレイが どういう性能を持っているかということの説明として、空中給油すればなんとその中国大陸まで足が出るという、とんでもないあの他国に脅威を与えるものであるということに自ら言っているわけですね。でその次のスライドは、まさにその島嶼防衛に使うんだと、戦争で島を取り返す、これ防衛省のパフですが、だいぶ前にあの一瞬の議員が、北方領土を戦争で取り戻すという発言をしたのに対して大変な、炎上が起こりましたよね。全く同じことをその政府機関である防衛省が言ってるわけです、公然とね。それに対する反応があまりにも静かであることが非常に、不思議だと言わざるを得ません。で次のスライドは現状がどうなっているかですけれども、上の方が佐賀空港の滑走路が南北東西に伸びているのが分かると思いますが、そしてその北側に駐屯地というのがありますけども、そこに今建設しているわけですね。で右の方がこれはもうだいぶもう1、2ヶ月前の状況ですけども、もう右端が滑走路、そして、なんか空港ビルがちらっと見えますが、非常に小さいしか見えないですね、空港ビルが。その横に黒っぽい建物がドカッと来ているのが、これはまさに、その自衛隊の駐屯地の隊舎、隊員の宿舎も上の方にあるという、それからオフィスもあるという、そういうものが、どんどんできておりまして、これ現在はこれにさらに加えて、オスプレイの格納庫と見られるようなですね、建物もどんどんできているという非常に今残念な状況にあります。これに対して工事が始まったのが去年の6月です。次のスライドは、6月に始まったあの、当日ですね、いわば自然発生的な阻止行動、直接行動が起きまして、左上の方に渋滞が起こっている、工事関係車両が初めて入ろうとする、右を見てください、全く今の状態の田んぼですよね。その最初の日にこのような阻止行動が、いわば自然発生的に起こったわけですけども、でその後すぐにもあの右下のように、ダンプがですね、佐賀の町を一気なし走るという非常に、あの 深刻なというか見てられない状況が続きましたので、あそこに黄色く貼ってあるのはですね、ちょっと字が小さいかもしれませんが、注意、明日の戦争を運んでいますというのを掲げているのは、これは私が貼ったんですけども、本物に貼る時計はないので、画像で貼り付けて、フェイク画像ということで作りますけども、で次のスライドを見ていただきますと、それで、まあ、どういうふうに、組み上げる、組み立てるか、組織一つを組み立てるかということで、我々の行動をですね、詩人による法の執行と位置づけています。私人による法の執行、分かりやすい例は、電車の中で痴漢を見つけたら逮捕しなきゃいけないですね、いわゆる詩人逮捕、そのように、位置づけて、まずは公安委員会、公安委員会に対する手続きという苦情申し出という 手続きがあります。それはあの警察の職務に対して、市民が意見を言えるとちゃんとやってないじゃないかと。どういうふうにちゃんとやってないかというと、この違法な工事をね、20人を、まず、土地を売ってない人の土地を勝手に工事を始めているという不動産侵奪罪という犯罪、それからあの何よりも軍事基地という違法な憲法、まさに憲法9条に反することを工事をやっているという違法行為ですね。その二重の違法行為を放置しているのは何事かと、直ちに取り締まれということを申し出たわけです。で、一応3ヶ月後に返事が来たんですけども、まあ、返事でもない返事で、全然問題ないというたったその一行の返事しか来ないんですね。だから、まあ、これに対してはさらに追及をしているわけですけども、それに対して、それではということで、次はその公安委員会の任務という、ことなんですけども、この公安委員会というのは、公安というとなんか公安警察と混同するような名前ですけども、これ全然違うんです。民間人による委員会です。各県にある3人の知事が任命する3人の民間人による委員会で、その任務はここにあるように、なんとですね、5行目ぐらい、1、2、3、4、5、個人の権利と自由を保護しですよ、いの一番に挙げてあるのは、つまり我々の、ただなぜこれを申し出るか、つい先日、先週2度目の苦情申し出をしたわけですけども、もう実際平和的生存権というものが侵されているよと、この自治会長、周辺住民の自治会長があのシェルターを作ってきてくれたら、あのいいよと、あの建設してもいいよという、そういう意見を言ってるわけですけども、ということは、まあ、まさに、平和的なに生活をする条件を脅かしているということが証明されているわけですね。ですからそういうことも考えれば、明らかに警察は動くべきであるということで、このような趣旨の苦情申し出をつい先週やりました。窓口は、対応は非常に親切でフレンドリーだったんですけども、公安委員会の3人の人たちは、結局のところ実態としては、そんな実態としては警察は国家権力の手先になってしまっているんですけども、建前は自治体警察であるということね、そこをもっともっと市民運動が活用するというか、生かして、それを知らせる、皆さんにね、警察はちゃんとやってないということを知らせるということで、活動が大事だろうということで、じゃあそれじゃあ警察がやらないんだったら私たちがやりますということで、次のスライド、これで私たちの、これは一つの例ですけども、大体30人から50人集まるのはですね、このようにして、ゲートを封鎖して、やるということなんですね。で、警察が出てきた一番最初の1月のアクションでは、我々が行ったらもう向こうが引いちゃったんですよ。工事ゲート全部閉めてしまって、断風も止めてしまってね、で半日工事しなかったんですね。だから1時間止めるつもりだったんですけども、半日止まったんですね。でしかし、その次あたりからはだんだん向こうも動き始めて、我々排除するようになりました。警察排除するようになったんですけども、ある4月だったのは、4月はですね、私たち のデモ封鎖に対して賛成派推進派の人が食ってかかってきたんですけどね、 何やってなくて、あの攻撃的に癖かかってきたんですけど、なんとそこにいた警官5人がですね、 5人ぐらいが彼を排除したんですね。我々を守ったんですよ。びっくりしましたけど、これはあの KBC のニュース映像に残っておりますので、あのチラシの QR コードですね、チラシの QR コードを見ていただきますと、地元のテレビニュースにそれがちゃんと映っておりますけども、まあ、そういうことで、やっぱり少しは効果があったのかなと、公安委員会に釘を刺したのがですね。そして、しかしやっぱりあの我々も排除されました。制服の機動隊員が、制服の警官が人間の壁を作って壁でずっと押してくるということで、それに対して、まあ、こちらはまあ高齢者が多いので、ということもありまして、まずあの非暴力という原則を徹底するということで、押し返すことはしないということでですね、まあ、下がらざるを得ないということで、やっております。で、その次のスライドはこの非暴力の原則ですね。で、参加者の資格は非暴力と安全の誓約書に署名すること、それだけです。まあ、過去の 来歴とか党派とかそんなことは一切関係なく、この非暴力、言葉の暴力もダメです。暴言もダメです。そういうことを、だから規約を守るということですね、まあ、そういうことに署名した人だけに参加していただくという方法を取っております。さて、少し話をちょっと、まあ、短い時間ながら少し話を広げてしまうんですけども、やはりあの、非戦のプロパガンダの重要性ということを力説したいと思いますね。まずあの、まあ、国民の大半が安保条約がなんとなく必要だと思っているわけですけども、つい先日までに終わりましたあの NHK の朝ドラ、虎に翼ですね、ここの中であの原爆裁判が取り上げられて、原爆は国際法、日本への原爆投下は国際法違反であるという、あの永井沙莉演じる判事がですね、判決を下した。これあまり知られてなかったわけですけども、これが 一躍脚光を浴びて、我々自信を持つことができたんですけども、その原爆投下に対してアメリカは謝罪をしましたか？してませんよね。そんな、そういうことさ、謝罪さえしないようなアメリカがどうして日本を守るなんて信じられるのか、日本人の大半がそれを信じてるんだけども、それは全く それこそお花畑思考と言わざるを得ないですね。そういうことだと思います。そしてやはりあの台湾有事ということを言われるわけですけども、これはもう仮に台湾が日本を軍事侵攻としたとしても、それはあのそんなことやってもらったら困るんですけど、とんでもないことですが、それは内戦、仮にそんなことしてもそれは内戦ですからね、日本がどうのこうのという問題ではないわけですね。そこを全く、その話を全く飛ばしてしまって、いや台湾有事だ、日本を巻き込まれてやかましく言ってるのは本当におかしな話であります。さて、さらにもう少し、さらにもう少し話を拡張してですね、次のスライドではですね、我々はその攻められたらどうするんだと、外国からね、攻められたらどうするんだという心配はするわけですね、まあ、どこの国の国民もね。だけど果たして我々の国が他国を侵略したら、攻めたらどうするんだという心配は誰がしてますか？そんな心配をするテレビ番組がありますか？だけどその2つの確率は全く等しいわけですね、数学的には。いわゆるその先見的確率といいますか、場合の数の確率といいますかね、それはもうあのそんな難しい計算するまでもなく、常識で考えればすぐ分かることなんですけども、その心配を誰もしないというか、まあ、例えばロシアもしなかった、ロシアの国民もしなかった、まあ、そういうことで、ね、あれが起こったということですよね。だからそのことにちゃんとしっかり認識する必要があるだろうと思います。で、軍事力で国を守るのか、いや、あの外交で守るんだとかいう話がありますけども、そういう議論をしだすと延々となかなかと続くわけですけども、それをもう一括してこういう一覧表を作りましょうということを提案しております。軍拡派、軍備縮小派の主張を全部並べてしまいます。でこれに漏れてるのは大体言い分は全部漏れ入ってると思うんですね。これを見て議論した方がいいと。でこれを見るとですね、結局のところそれはどっちもどっちということですよ、結論は。どっちもどっちとね。しかし時間発展を考えたらどうか。 時間発展、次のスライドは、これがですね、時間の要素を入れます。そうすると仮に軍縮が進めば軍縮のメリットが拡大し、軍縮のデメリットが縮小していくということが納得できると思うんですね。つまり、これを見れば明らかに、どちらを選ぶべきかということはもう、議論のもうほとんど明らかであるということを言いたいと思います。で最後にその右下の、次ですね、ごめんなさい、このまましてください。で、その一番右下の、軍縮のデメリット、これはもう相手が軍事的で攻めてくれば完全に、無抵抗だから、軍事的な抵抗はしないんだから、だから戦争は絶対起きないんですよね。絶対に戦争は起きない、だけどもやっぱり、占領され支配される。じゃあどうするかと、そこのデメリットを補うのが最後の決め手が次です。ジン・シャープの市民力による防衛という、そういう方法ですね。これは100分で名著という NHK の番組がありますけれども、2年ぐらい前に、聖戦女子大名誉教授の中見麻里名誉教授がですね、紹介したジン・シャープの市民力による防衛というね、これが非常に重要だと思います。つまり、仮に、軍事的に支配しても市民が協力しない、国民が全く協力しない、そうするとその統治するコストがものすごく大きくなって、もう統治するのが嫌になると、占領者がね。そういうこと、一言で言えばそういうことですけども、実践した国が、バルト三国の中のリトアニア、これがソ連に対する独立を非暴力で達成したという実績があるんですね。これはこの市民力による防衛という著書のゲラズリを読んだリトアニアの活動家がそれを早速応用したんですね。だからこのことをもっともっと市民運動は専念すべきだと思います。ちょうど15分になりました。どうもありがとうございました。